宣教、ただ神様だけに従うと題して、鳥海雅樹さんにメッセージの取り次ぎをお願いいたします。
皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。ズームでご参加の皆さん、カメラ目線で言います。明けましておめでとうございます。とうとうこの時がやってきました。今日は私、鳥海雅樹が冬休み期間の吉高牧師に代わってメッセージをさせていただきます。司会などでこの場所からお話しすることもありますが、メッセージは初めてです。信仰告白から長い期間、43年間ここに立ってお話しすることはありませんでした。姉からは、大丈夫、みんなに元気を与えることができるのかとプレッシャーをかけられ、前に子供メッセージを担当したときは、メッセージの後に言ってることはわかる、だけど棒読みだったと感想を言われ、棒読みと棒読みが続いたら棒と棒でもうバンバンジーよと、そこまでは言われてません。とにかく今は体調ではなく心がドキドキしています。同じくこのメッセージを今聞いている私の母親も、あの子は何を語るのかとドキドキしているそうです。でもよくよく考えたら、何度も教会でお会いしている方々の前で、しかもある程度私のことを知っている人ばかりです。どうか温かい心で聞いてください。信頼者の方、申し訳ありません。来週は吉高牧師の力強いメッセージが聞けると思います。ぜひまた来週もいらしてください。ここ何日かは通勤中の車の中で話したい内容をブツブツと一人話していました。信号待ちの人から見たら気持ち悪かったと思います。吉高牧師が昨年の夏休み期間中にメッセージを担当された方も言っていました。私も一応言っておきます。今日のこのメッセージは私にとって最初で最後のメッセージです。礼拝でのメッセージをすることが決まって、どのようにメッセージを考えたらよいかをある人にちょっと相談しました。すると、聖書をよく読むこと、自分の納得することだけを語ること、つまり自分の言葉で語ることをアドバイスいただきました。なるほどと思って、まず前後関係も含めて聖書を読んでと思っていたところ、吉高牧師の昨年の12月4日のメッセージ、イエス時の中心を聞いていました。ザカリアにヨハネ誕生の予告のために天使が現れるシーンです。天使が言います。恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。私はこの箇所を読んで、よかったねザカリア、願っていた子供がエリサベトに授かったよと思っています。すると吉高牧師はメッセージで、この聖書の箇所を迂闊に読んでしまうと、まるでザカリアの願いが子供を与えてくださいと読めてしまうけど、天使の見告げというものは後の方が重要で、本当のザカリアの願いは私たちにメシアを与えてくださいというものだったと言われました。それに対してのあなたの願いは聞き入れられただと聞きました。その日は私は司会だったのですが、もう後ろの席で頭が真っ白になりました。真っ白というよりは、まさに私は迂闊に読んでいたのかと衝撃を受けました。その時のイスラエルの状況、ザカリアの立場を知り、それを含んで 聖書の内容を広げながら深く読み込んでいくことを、まあ、今更ながらに、しかもメッセージを担当する1ヶ月前に考えさせられたわけです。今日の与えられている聖書テキストの箇所は、先ほど読んでいただいたルカによる福音書4章です。この3つの誘惑の話は、今日の聖書箇所の他にもマタイによる福音書、マルコによる福音書にも書かれています。それだけ重要なことで、いろいろな誘惑に弱い人間の私たちにとって何度でも読み深く考えていかなければならないことだと思うのです。しかし誘惑に弱い人間と言いますが、それは様々で、この聖書の箇所をこの一番誘惑に弱そうな私に何度も読ませ、そのことについてメッセージをすることになったのは果たして偶然なのか、それともどうなのかと考えさせられます。とにかくこのタイミング、この聖書箇所でのメッセージ、私なりに真剣に向き合いました。一度ちょっと深呼吸しますね。はい、ありがとうございます。さて、つい先日みんなでイエス様の誕生をお祝いしました。人の成長は早いと言いますが、そんなイエス様も今週では30歳近くになっています。ヨルダン川でヨハネよりバプテスマを受けられたイエス様は、霊によって荒れ野に導かれ、そこで40日間の断食を開始します。荒れ野とは何もないところ、つまり神様と一対一になれる場所。マタイによる福音書では悪魔から誘惑を受けるためにとあります。聖霊に導かれて行った先で悪魔からの誘惑を受けるというのはちょっと不思議です。聖霊に導かれてとあるように、これは神様の計画によるものと考えられます。空腹を覚えられたイエス様は荒れ野で悪魔から誘惑を受けます。悪魔とは聖書の巻末にある解説では抽象するもの、人間を誘惑して神に反逆させるものとありました。そしてイエス様はその誘惑を見事に全て神様の言葉により打ち払います。第一の誘惑では、悪魔は断食後のイエス様に、石がパンになるように命じてみろ、つまり自分の力を自分のために欲のために使ったらどうだという誘惑でした。空腹のイエス様はそれでも、申命記にある人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出る全ての言葉によって生きると、その誘惑を退けます。第二の誘惑、イエス様に世界の国々を見せながら悪魔が言います。もしも私を拝むならば、この世の権力と繁栄を与えよう、つまり主である神様を忘れて、この世の権力と繁栄を自分のものにしたらどうだという誘惑でした。これもイエス様は申命記から、聖書にはあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあるときっぱりと打ち勝ちます。第三の誘惑では、悪魔はイエス様をエルサレムの神殿の屋根の端に立たせて、神の子ならばここから飛び降りてみようと言います。これは神の子であるならば、神様が本当に守ってくれるかどうか試してみたらどうだという、神様を試みてみようという誘惑です。そしてさらに、今まで聖書から、つまり神様の言葉から悪魔の誘惑を退けたイエス様に対して、逆に聖書には御使いに命じてあなたを守ると書いてあると、旧約聖書の詩篇91編からの言葉を引用しながらも誘惑してきます。 悪魔なのに聖書も読むんだなと感心している場合ではありません。聖書の言葉、すなわち神様の言葉を使っての誘惑、悪魔にとってはイエス様を惑わすには会心の一撃だったと思います。しかしイエス様は神様の子です。それは悪魔も知ってのことです。だから自分の欲のためにその力を使ってみよう、権力者となってこの世を治めないか、神様に守られているか試したらどうかと惑わします。この誘惑は私たちにとっても非常に重要なことです。時に悪魔は聖書からの引用も使って私たちを惑わそうとするということです。悪魔が放った聖書の箇所は聖書の一部分だけを切り取って都合の良いところだけを使用して、つまり迂闊に読んで放った言葉でした。だからイエス様は全く動じることなく、あなたの神である主を試してはならないと言われていると答えになり、その誘惑に負けることはありませんでした。私たちも正しく聖書を読み、牧師のメッセージを聞きながら深く考えていかなければならないのだと思うのです。誘惑はすでに私たちの身近なところに潜んでいます。そして私たちの心が弱っているときには、その誘惑は心の中にすっと入り込んできます。悪魔は笛を吹きながら分かりやすく私たちの前にはやってきません。物欲、社会的欲求、そして安全への欲求は常に私たちを試みています。そしてイエス様は手からビビビーと光線を出すわけではなく、40日間も断食をし、人間と同じ誘惑に弱い立場になり、それでもあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと力強く私たちに誘惑を打ち払う姿を見せてくれました。本日の聖書の最後に、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れたとあります。イエス様はもしかしたらそれからも周りに、身近にいるであろう悪魔、人間を誘惑して神に反逆させるものの存在を感じながら旅をしていたのかもしれません。聖書に書いてある時が来るまでというのはいつか、悪魔は常にそばにいて誘惑を試みる時を狙っています。そしてイエス様が再び悪魔を見るのはもう少し後のことになります。自分は神様に守られているだろうか、私たち弱い人間には時々考えさせられることです。それは悲しい出来事や辛い状況に陥った時にすっと心に入り込んできます。どうして私だけがこんな困難に遭うのだろう、そしてどうしてこんなに祈っているのに願いが叶わないのだろう、苦しみが続くのだろう、そう思ってしまう時があります。しかし十字架へ続く道を歩まれるイエス様がそうしたように、私たちも神様の言葉で生きる、主を拝み、ただ主に仕える、主を試してはならないという思いを強く持ちたいと思います。自分の力を見せつけたい、お金持ちになりたい、みんなを従わせたいなどの誘惑から争いが起こることを私たちは昨年改めて目の当たりにしました。2022年を表す一文字の漢字というのがありますが、戦うという字らしいです。もちろんいろんな意味を含んでのことだと思いますが、それでもロシアによるウクライナ侵攻を思います。そしてウクライナやミャンマーの人々の 命を守るための長い避難生活を思うと悲しい気持ちになります。コロナ生活になり3年、マスクをしながらできるだけ声を出さないようにという生活の中、世界中の人々も交わり合うということを忘れてしまっている気がします。武器を送り攻めてくる者に応戦しなさいとすることが本当に平和への解決方法なのでしょうか。戦争を知らない私でも争いにより生まれる悲しみ、そして憎しみの深さは知っています。今私たちの周りでも日常的に国を守るんだ、国防だという言葉はよく聞かれるようになりました。武力を持たない、戦わないと決めた私たちです。国を守らなければという名目での戦争のための武器購入には声を上げて反対していかなければなりません。なぜならば神様は馬の勇ましさを喜ばれるのではなく、人の足の速さを望まれるのでもないからです。神様は望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人だと私たちは知っているからです。コロナウイルスにより生活が一変したというのは、私たち教会も例外ではありませんでした。晩餐式の配膳、聖歌隊の賛美、教会学校、愛参会、昼食時の交わりの時、キャンプ、バサラなど、イベントの休止など、我慢が続いています。私たちはそれでも教会の扉を閉めず、礼拝を続けました。もちろん、礼拝を止めた他の集会、教会の選び取りもまた、話し合いの上のことだと思います。誰でもお気軽にお入りくださいと掲げている市川教会にとって、礼拝をストップしませんでした。教会に来る人が安全に礼拝ができるように話し合いも多く持たれました。その中でも恵みと感じることの一つに、オンライン配信による礼拝に出席できるようになったことです。時々配信担当の奉仕になり、パソコン上で参加者を見ながら生活が守られるようにとお祈りします。礼拝のオンライン配信はこれからも続いていってほしいなと思います。他のプログラムについては早く元のように戻るよう願っています。しかし長い時には夜6時ぐらいまで続いていた執事会は、このまま自宅からのオンライン会議で良いと思います。私は来年度教育執事として奉仕します。執事会で話し合い、来年度も教会学校の再開方法を考えていきます。礼拝を終えてからの教会学校のクラスの交わりの中で、その日のメッセージの感想などを語り合ったり、今メンバーが抱えているものを知り祈り合っていきたいと思います。ちょっとメッセージから離れて自分の今の思いを語ってしまっています。このメッセージをするにしても、たくさんの私の思いがありました。ただ常にやっぱり誰かに代わってもらおう、今ならまだできないって言っても間に合うと思って過ごしていました。けれども昨年のクリスマス礼拝の時にバプテスマ式がありました。信仰告白から式、そして唱詠を歌いながらバプテスマを受けた方の新たなスタートを目の前で見て、何か熱いものを感じてすごく勇気づけられました。私も随分と遅いかもしれませんが、このメッセージをすることを神様に与えられたタイミングだと信じ、今日からまた、それは今までメッセージをしなかった私を、BC とするならば、聖書と真剣に向き合ってメッセージをした今日からの私を AC として、非常に日常に潜む誘惑に流されることなく ただ神様だけに従っていこうと思っています。今回は私自身の初めてのメッセージですので、自分の今の気持ちが全体的に出てしまいました。冒頭でメッセージは最初で最後と言いましたが、また神様がもしも機会を備えてくださるなら、多分またチャレンジします。今年も毎週礼拝を続けること、神様の平和が私たちの上に広がるよう祈り続けること、この教会がみんなの、そして近隣の方々の支えとしてこの場所にあり続けること、身の回りのたくさんの誘惑に打ち勝ち、神様だけに従うことを大切に一緒に歩んでいきましょう。神様は道の先にいるのではないと思います。歩んでいる私たちの横で、私たちの心を支えながら一緒に歩んでくださいます。道の途中には困っている人、悲しんでいる人もいます。その人たちに寄り添い、一緒に神様に支えられ、祈りながら歩んでいく私たちでありたいと思っています。そして京成電車が通る線路脇のこの小さな教会で、みんなでこれからの教会形成についても考えていきましょう。どうか今年もよろしくお願いします。お祈りします。天の神様、メッセージの時を感謝します。私たちは弱い人間です。誘惑に流されないように、あなたの言葉により私たちを導いてください。これからもあなただけに従う群れでありますように、今年の私たちの歩みを見守りお支えください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。